皆さんこんにちは、キミです。このポッドキャストは毎回僕自身の体験学びを通して気づいたことをシェアしていくポッドキャスト番組です。事前に皆さんとシェアしたいテーマだけ決めて話をしています。今日のシェアしたいテーマは死についてです。今日このテーマ取り上げてみようかなって思ったのは、僕がよく聞くポッドキャスト番組がいくつかあってですね、その中である方のポッドキャストで身内の死について触れられていて、でそれについて、その方が感じたこととかっていうのをこうポッドキャストで配信されているのを聞いたんですよね。なのでちょっと僕もですね、死っていうのはこうなかなか普段あでちょっと今日は多分重たいテーマになると思うので、あんまりこういうテーマ苦手な方とかは離脱ちょっとネットゲームみたいな感じですけど、ちょっと今日の番組は聞かないでおいた方がいいかもしれません、なのでちょっと5秒ぐらい待って始めようと思います。はい、では、始めてみようと思います、死についてですね。僕がこうなんていうんですかね、まず身近な死っていうところだとやっぱり身内ですよね。そう、僕が自分の実の父親と、一番身近な身内の死でいうと、昨年末っていうよりかもう年をまたいでるので2018年の12月の年末に、1年1ヶ月ぐらい前に祖母が100歳で亡くなったっていうのが最近の身内の死ですね。それ以外だと父親が14、15年ぐらい前に亡くなっていて、でそういう感じなんですよね。でこう父親の死については直接僕はその場にはその瞬間には立ち会わなかったので、もうあまりよくわからない状況、結果しかわからない状況だったんですけど、祖母についてはおばから連絡をもらってですね、その祖母が亡くなった日にで、病院でいて状態がもうあまり良くないから、こう身内の人を呼んでっていう、よくテレビ番組とかであるようなああいうシチュエーションな感じで、ね、集まって、やっぱりこう急に声かけられても行ける身内と行けない身内っていうのはやっぱりいて、で僕はたまたまその時広島で働いていたところから実家に帰省して、でまだその時は仕事も何もしていないフリーな状態だったので、駆けつけることができて、で最後こう僕が行った時はまだ僕のことをこう認識できている感じですね。こう話しかけるとこう目がパッとこう開いて、ね、声も若干出るような感じですね。 でもその後は多分薬の影響とかもあると思うんですけど、だんだん目がうつろになってって、で呼吸も静かになっていって、で、文字通り眠るように息を引き取るっていう、そういう感じの、亡くなり方でした。でそれ見た時にはって思ったのが、生きると死ぬの境目ってなんだろうなっていうことをすごく思ったんですよね。僕がこう死について真剣に考えたのは中学校の2年生ぐらいかな、でそれよりちょっと前だと小学校5年ぐらいの時にちょっと、ふわっとした感覚はあって、それがどういう感覚だったかっていうと、生きてるっていうことをものすごく実感したんですよね。で生きてるっていうことを実感するっていうことは、その先にあるものって何だろうっていうと、必ず死がある、死ぬっていうことは生きている、生きているっていうことは死ぬことっていうことに改めて気がついて、それをリアルに意識した瞬間、めっちゃくちゃこう頭の中がこう混乱して、泣き叫ぶじゃないですけど、でなんかすごく発狂したくなるぐらいな変な感覚に なったっていうのが小5中2ぐらいの時ですね。そう、うん、でその祖母の死に立ち会った時に、うん、そのうん心電図がこうピーピーピーっていうのがこうだんだんだんだんこう弱くなっていって、で祖母の呼吸もありありと弱くなっていって、うん、でその心電図が止まった瞬間が死なのかとか、うん、でもその死の定義とか、うん、なんかこうすごく曖昧なものだなとも思ったんですよね。だからそれをこう自分自身が実感するっていう時はもう本当に最後の時だから、でそれを人に伝えるっていうことはやっぱりなかなか難しいのかなって思うし、だからその自分が生きて年を取るでもまあ病気になるでも、でそこからこう死を迎えるっていうその一連の流れっていうのをこうまざまざと見せつけられて、うん、その場に立ち会って、なんかすごく不思議な感覚になったし、そう、やっぱり感覚変わりますよね。その死っていうことをこう意識したりとか、死っていうことを、向き合ったりとかすると、多分こういう会話って普段誰ともしないので、なんか、どこかでそれを死について考えないようにしてる自分がいたりとか、でも一方でじゃあ死にたくないかって言われると、それもちょっと、極端な方向に触れてしまうかなっていうふうに思うんですよね。例えばこうアニメとか漫画とかで、時代のなんだろうな、お偉いさんとかその国その時代を征服しているような支配者みたいな人たちがこぞって不老不死を求めてあれやこれや画策するっていうのが、いろんな漫画とかに描かれてますよね。でもそれっていざ不老不死になるってそれもそれでめっちゃ怖いなって思うんですよね。なんかこう長すぎる、なんかその、でもやっぱりそう、この前最近の投稿でもそのお金価値観とかそういう話をしてるんですけど、その時間、よく時間と命はイコールだとか、そういうことを言う、そういう考え方っていうのがあると思うんですけど、それはまさにそうなんですけど、ただその時間イコール命だっていうことをどこまで意識できているか、でそれを意識するためには自分が生きてることとか自分が死ぬこととかっていうのを、それに対して向き合わないといけない、なんかそういう感じなのかなっていうふうに思っていて、でそれに向き合った時に自分がこう普段何気なく選択していることとか行動していることとかっていうのが僕は変わるのかなっていうふうに思うんですよね。だからそこを死を生きることとか死ぬこととかを意識するのはやっぱ怖いんですけど、でもそれを意識すると何かこう、あ、だったら何かこう、スティーブ・ジョブズじゃないですけど、普段朝起きて鏡の前に立っている自分に向かって、もし今日が最後の日だったら自分は何をするかみたいな、そんな自問自答をして、そういう生き方をするとやっぱ普段の行動とか、変わるよなっていうふうに思ったんですよね。そう、多分その身内の死とか、あと少しもうだいぶ間隔空いてしまいましたけど、3.11 の東日本大震災の時とかも多くの人が考えたと思うんですよね。自分がその 災害だったり死っていうものをこう間近に感じた時に自分がどういう風にしていくか、何をしていくかとか、結構そういう大きなイベントっていうか大きな出来事ですね、それに立ち会った時に、遭遇した時にどう行動していくかっていうのも、何かその起きたことっていうのは意味があるはずだと思うので、多分僕もその祖母が亡くならなければ今鹿児島にいるかどうかも怪しかったっていうことを考えると、何かそのそれもやっぱりある流れだし、その流れに沿って自分が行動した結果今の自分がいるのかなっていうふうに改めて、思いましたっていうのが、こう最近僕がポッドキャストで語っていた方のその死について、身内の死についてお話しされていたのを聞いて、で僕自身が改めて、自分の中のその死について思ったことを今日は、お話ししてみました。ちょっと重いテーマでしたけど、時にはその立ち止まって向き合って考えることも大事なのかなっていうふうに思います。はい、本日のポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。あなたにとって今日がいい一日になりますように。バイバイ。
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.